おはようございます。私は成長の家本部講師の渡辺重隆です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストとして、神、自然、人間は本来一体である1のテーマでお話しいたします。まず本日のテキストの74ページを引用いたします。私は2007年に上司させていただいた日々の祈りの副題を、神、自然、人間の大調和を祈るとした。その理由は当時のブログにも書き、また次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由、2012年間の序章でもブログの文章を引用して説明した。それをごく簡単に言えばこうなる。ヨーロッパ中世以前の世界では、神矢印、自然矢印、人間の階層秩序が厳然として続いていたのに対し、産業革命以降はこの関係が急速に崩れ、今では人間矢印括弧神括弧閉じる矢印自然の関係に逆転してしまった。ここで神の文字が括弧に入っているのは、多くの人間にとって神はもはや存在価値がないと思われているからだ。つまり彼らにとって神は死んだのであり、だから何の恐れもなく自然を手なずけて自分の道具や消費の対象とし、徹底的に利用する。それが幸福を得る方法だと考えるのである。そういう人間中心主義的で物質偏重の考え方が現代文明の規定にはある。だから現代は神、自然、人間の三者の関係は大方が対立的であり、敵対的でさえある。引用を終わります。この後も文章は続きますが、人間、括弧、神、括弧閉じる、自然という順番で、人間が科学技術を用いて何でも行うことができる。もはや神様はいらない。自然は人間の道具であると考えてしまっていることが大きな問題なのです。これは社会全体にとっても、個人の生き方にとっても問題です。都会を見るとよくわかります。まさに人間、括弧、神、括弧閉じる、自然の順番で構成されています。例えば、大都市にある鉄道の主要駅に立ちますと、まずたくさんの人間が見えます。そして神様は目に見えないわけですが、神様を思い出させてくれる教会や寺院はどれくらい見えるでしょうか。どの国の大都市でも最も目立つのは高層ビルのショッピングセンターやオフィスビルです。教会や寺院はそれらに圧倒されていて、神様は本当に括弧にくくられてしまっているかのようです。そして大都市の自然といえば、街路樹や公園はあると思いますが、樹木や草花や虫たちは本当に歓迎されているでしょうか。例えば東京では枝が伸びるとすぐに刈り込まれ、虫が発生するのを嫌がって大量の農薬を散布されています。このように人間中心主義が形に現れているのが現在の世界各地の都市の姿だということができます。このことをいち早く感じ取っていた一人に、有名なドイツのファンタジー作家であるミハイル・エンデがいました。モモという童話の作者で有名です。実はミハイル・エンデは1994年に日本の NHK から取材を受け、その番組エンデの遺言、根源からお金を問うが放映されました。エンデはお金のあり方を批判していました。つまり、この世にあるものはすべて劣化していくのに、人間はお金だけに利子という仕組みを作って、銀行に預けておくだけで増えていくことになってしまった。そのことが社会を歪めることになってしまったのだ、と批判しました。 この番組は日本で高い評価を受け、続編が放映され、本も出版されました。この番組の中で案内役を務めた縁では、科学だけが唯一絶対の真実ではなく、人間の精神や魂もまた真実だと主張していました。縁では次のような言葉を残しています。引用します。ドイツでは古くから金を出す者が命じるということわざがあります。現代の技術や科学は、軍事のためには国家から、経済的な利益のためには企業から金を受け取ります。そこで研究は知らず知らずに特定の方向に推し進められてしまうのです。ここ数十年は特に恐ろしいスピードで科学と技術を変えています。引用を終わります。縁では1995年8月に65歳で亡くなりますが、その死の前年に自ら NHK に新しい提案をしました。それは現代の貨幣システムをテーマとするものでした。環境、貧困、戦争、精神の荒廃など、現代の様々な根源にお金の問題が潜んでいるというものでした。この打ち合わせで2時間に及ぶテープが残され、それが日本の NHK で放映されたのです。1973年に書かれた縁での代表作、モモを皆さんもご存知だと思いますが、次のような物語です。どこからともなく現れた少女、モモは、じっと人の話に耳を傾けるだけで、人々に自分自身を取り戻させる不思議な力を持っていました。貧しくとも心豊かに暮らす人々の前に、ある日、灰色の男たちが現れます。この灰色の男というのは、時間泥棒です。時間泥棒たちの誘惑に乗せられ、人々は余裕のない生活に追い立てられ、心の触れ合いやゆとりをなくしていきます。時間を節約して、時間貯蓄銀行に時間を預ければ、利子が利子を生んで、人生の何十倍もの時間を持つことができる。灰色の男たちは人々から時間とともにかけがえのない人生の意味までも奪ってきます。なぜ働いても働いても豊かにならないのでしょうか。実は現代社会を偶話として描いたモモの裏側にはすでに縁でのお金への問題提起が含まれていたというのです。縁では次のように語りました。引用します。古い文化が残る世界のどの町でも、その中心には聖堂や神殿があります。そこから秩序の光が発していました。今日では大都市の中心には銀行ビルがそびえ立っています。私はハーメルンの笛吹き男をヒントにした最新のオペラで、お金がまるで聖なるもののように崇拝され、祈りの対象になっている姿を描きました。そこではお金は神のようだとまで誰かが言います。なぜならお金は奇跡を起こすからです。お金は増え、しかも永遠不滅という性質があります。しかしお金というのは神とは違って人間が作ったものです。自然界に存在せず、純粋に人間によって作られたものがこの世にあるとすれば、それはお金です。だから歴史を振り返るということが重要なのです。引用を終わります。この縁での洞察は、まさに今日の問題を予言しているかのようです。人間、神、自然となって対立してしまっているところには、このお金の問題が深く関係しています。お金を求めるために科学技術を利用し、自然を利用し尽くしてしまう。それを神様から咎められたくはない。お金が神様なのだというわけです。イエス・キリストはマタイによる福音書第6章24節で次のように述べています。引用します。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。 あなた方は神と富とに仕えることはできない。引用を終わります。人類は全体として神に仕えず、お金に仕える方向で進んできてしまったと言えると思います。しかしそれは結局人を幸せにはしないことをエンデは見抜いていたのです。エンデが予言した通り、環境、貧困、戦争、精神の荒廃など現代のさまざまな問題を引き起こしています。私は東京原宿の旧青鳥の絵国際本部の跡地に設置した命の樹林のプロジェクトを担当したときに、都会における人間と自然との関係の問題を考えさせられました。このプロジェクトでは、旧国際本部があった原宿駅から徒歩で5分の敷地において、建物を一部残した上で解体し、大半の土地に樹木や草花を植えて樹林を作るというものでした。神、自然、人間の大調和を都会で表すというコンセプトで進められたプロジェクトです。しかし最初は近隣の住民の方も疑いを持っている方が少なからずいらっしゃいました。武蔵野の森を構成していた樹木や植物を植えて自然を回復すると説明しても、それを疑う人たちはやがて大きなマンションが出来上がるのではないかと冗談交じりにおっしゃるのです。それも無理はありません。原宿駅の周辺ではそのような形でビルを壊しては作り、また壊しては作りが繰り返されているからです。私は現代の文明がやはり人間、括弧神、括弧閉じる、自然の順番になっていて、もはやそれが人々の標準的な考え方になってしまっていることを実感しました。しかし実際に樹林ができ始めると、近隣の方も喜んでくださる方が出てきて、わざわざ応援のお電話をくださる方までいらっしゃいました。そして、いくつもの困難を乗り越えて、ようやく完成に近づいていた頃でした。樹林のメンテナンスを担当する業者が私に、1年の間に何度も農薬を散布するスケジュール表を提示したのです。私は目を疑ってこう質問しました。なぜ農薬をまかなければいけないのですか？業者の方は答えました。樹木に蛾が卵を埋めつけると、毛虫が発生して、あっという間に樹木がダメになるのです。東京の街路樹も公園も、たくさんの農薬をまかないと樹木は育たないのです。私は大きなショックを受けました。東京に住んでいた頃、家族を連れて行っていた公園はどこでも、ゴルフ場のように農薬をたくさん散布して育った樹木だというのです。しかし、青鳥の絵が設置した命の樹林に農薬を散布するわけにはいきません。神、自然、人間の大調和を表現するために樹林を作ったからです。そこで、山梨県の青鳥の絵、森の中のオフィスで、有機農業の指導をお願いしている先生に相談しました。すると、先生は明暗を教えてくれました。畜作液という竹を炭にした時に発生する煙を冷やした液体を薄めて樹木に散布するというのです。原宿を担当する業者の方はこの案を大変疑っていました。しかし、青鳥の絵の私たちがどうしても農薬をまかないというので、やむを得ずその案を実行することになったのです。すると、半年後、その方法が大変素晴らしいということが実証されました。樹木の健康状態は良好で、虫の大発生はせず、土壌が豊かになっていることが分かったのです。今、その業者は他の場所でも同じ方法を採用できないかと検討しています。なぜなら、農薬をまくことは周囲にいる人間の健康にも有害だからです。しかし、私にはまだ疑問が残っていました。2013年に青鳥の絵が山梨県に設置した森の中のオフィスの敷地では、畜作液などまかなくても樹木が元気なのです。なぜ東京の原宿では畜作液が必要になるのかという疑問です。農業指導の先生は次のように教えてくれました。それは生態系の力が違うのです。東京はヒートアイランド現象があり、夜まで人工的な光で明るくなっています。
そして今は日本のどこでも酸性雨が降っているので樹木が弱りやすいのです。そのような環境で樹木に蛾が集まって卵を産みつけると毛虫が大発生してたちまち樹木は生きられなくなるのです。山梨県の自然の豊かな山では野鳥が毛虫を食べてバランスを保ってくれます。東京には野鳥の数が圧倒的に少ないのです。都会の自然は自然のように見えても力を失ってしまっているのです。だから東京の街路樹も公園もゴルフ場並みにたくさんの農薬をまかないといけないのです。これを知ってから私は何もまかなくても立派に成長している樹木を見ると本当に拝みたくなります。樹木はその樹木だけで生きているのではない。周囲のたくさんの生命が生態系としてバックアップしているからこの樹木は元気に生きているのだと。そして私たち人間も同じなのですね。そして人間中心主義によって神様や自然を無視して生きようとする生き方は結局人間の幸福を壊すことになってしまうのです。今日ラジオ放送のお聞きの皆様は神様と自然と人間をどのような順番でお考えでしょうか。この問いにどのように答えるかによってその方の人生がどのように形作られていくかが決まり、また多くの人たちがどのように考えるかによって私たちの社会がどのように形作られていくかが決まります。ぜひこのことを皆様に深くお考えいただければ幸いでございます。これで第1回目のお話を終わらせていただきます。